皆さんおはようございます。礼拝の前に皆さんにお願いをしておきます。この2階の礼拝堂で礼拝を守られる方、また1階ホールで礼拝を守る方、それぞれマスク着用の上でよろしくお願いいたします。また回収賛美の時にはマスク着用の上でハミングか小声、また主の祈りを一緒に祈る時も小声でお願いいたします。それではただいまから2021年1月24日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を整えましょう。それではご一緒に主を賛美いたしましょう。賛美歌286番です。ご無理でない方はお立ちになってください。司会者がお祈りいたします。私たちに命を与え、私たち一人一人の生涯を祝福で満たそうとしてくださる神様、今朝私たちは主イエスの復活を記念するこの週の初めの日に共にこのところに集まっています。今朝同じ場所に集うことができなくても心を一つにして礼拝する私たちに、どうぞ命を与え、支え、生かすのがあなたであることを聖書の言葉によってお語りください。さまざまな不安の中にあります。 何が確かなことなのか分からないような日々が続いています。理不尽な現実の中にさまざまな悩みを持つ私たちですけれども、聖書が語る主イエスの救いが、その祝福が私たちにとって慰めであり、力であり、希望であることを、この朝一緒に礼拝する私たち一人一人がしっかりと心の中心に据えることができますよう導いてください。今朝あなたの言葉から私たちの生きるための指針を与えてください。神様の励ましと立ち上がる力と失ってはならない希望を聞くために集まっています。この礼拝のすべてを導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。主イエス様が私たちにこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒に祈ります。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。
どうぞお座りください。皆さんおはようございます。昨日からですね、冷たい雨が降って、雪にならないかと心配しておりましたけれども、今日皆さんがこうして無事に教会に来ることができて、ご一緒に礼拝できることを嬉しく思っています。またオンラインでも、今日ご一緒に礼拝してくださる皆さんと、神様の祝福をいただけること、心から、嬉しく思っております。昨年の秋ですけれども、私は、サバティカル休暇というですね、お休みをいただきました。サバティカル休暇、この休暇制度なんですけれども、これの良いところはですね、報告の義務がないということなんですね。充電や研修や休息のために、これを自由に、使ってよいと、そして報告の義務はありませんというですね、そういう休暇制度なんですね。まあ、しかし、実際昨年休暇を終えてからですね、もう何人もの方から、休暇はいかがでしたか、何をしてたんですかと、まあ、聞かれるわけですよね。これは報告の義務がないと言ってられないなというふうに感じまして、そんなわけで、今日は、御言葉の学びとともに、この休暇によって与えられた神様の恵みを、皆さんにお話しすることができたらと考えております。私なりに、今回ですね、与えられた休暇に、テーマを考えておりました。そのテーマはですね、安息ということを私自身示されました。安息です。そこで聖書が示す安息というものについて皆さんと一緒に学びつつ、そして休暇を通しての恵みをお分かちできたらと願っております。それでは聖書を開いて読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。新約聖書のヘブル人への手紙の第4章を今日は読んでまいります。聖書をお持ちでない方はスクリーンに同じものが出てまいりますので、そちらをご覧いただければと思います。ヘブル人への手紙第4章の1節から読んでいこうと思っています。ヘブル人への手紙第4章の1節から11節までです。それではお読みいたします。ヘブル第4章1節から。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかった ということのないようにしましょう。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。もっとも世界のもといが据えられた時から御業はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第七日についてあるところで、そして神は第七日にすべての業を終えて休まれたと言われ、その上でこの箇所で彼らは決して私の安息に入れないと言われたからです。ですからその安息に入る人々がまだ残っていて、また以前に良い知らせを聞いた人々が不従順のゆえに入れなかったので、神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたのと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならあなた方の心を堅くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであれば、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残されています。神の安息に入る人は神がご自分の業を休まれたように自分の業を休むのです。ですから誰もあの不従順の悪い霊に倣って落語しないように、この安息に入るように努めようではありませんか。聖書は以上となります。聖書を開いて読んでいきますと、安息という言葉が何度も登場してまいります。おそらく教会に通い慣れている方にとっては安息日という言葉が一番ピンとくるのではないかなと思います。この安息と似た言葉に休息という言葉が一般にはよく使われているのではないかなと思います。ちょっとスライドをご覧いただきましょうか。休息と安息、何が違うんでしょうか。休息というのは、見てお分かりのように息を休めると書きます。つまり休息というのは頭を使ったり、あるいはこう体を動かすのを一旦やめまして、そして文字通り息を休ませるという意味があるわけです。しかし聖書が示すところの安息というものはこの休息以上の意味を持っているのではないかと思っています。聖書において息というのは霊とか魂を指す言葉として使われます。息、それが霊や魂を意味する。ですから安息という言葉を聖書的に理解しようとするのであれば、これは、霊や魂が安らぐ、平安を得るというふうに、理解して良いのではないかなと思っています。私たちはよく体や頭は休んでいたとしても心に安らぎがないといったことを経験するのではないでしょうか。休日なのに、そして休んでいるはずなのに、でも何かこう心がザーザーと落ち着かない、そんな経験を皆さんも一度や二度ならずともしたことがあるのではないかと思います。そんなふうに考えていくならば、安息日というのはいわゆる休みの日というのとは違っているのではないかと思います。単に心や体を休めるというだけでなく、私たちの霊や魂が安らぐ、平安を覚えることができる。そしてまさにそこにこそこの安息日を守っていく目的があると思うのです。 さて今日はこの安息という言葉についてヘブル人への手紙から3つのことを学びたいと考えております。どうぞスライドをご覧ください。まず第一に安息は場所を指し示しているということを考えてみたいと思います。そして第2番目に安息とは時を指し示しているということ、そして最後3番目に安息は休みを指し示している。安息は場所と時とそして休みを私たちに指し示して、そしてそこから語ろうとしているのではないかということなんですね。これからこの聖書が私たちに示している安息の意味というものを一つずつ味わっていきたいと思っています。ヘブル人への手紙の著者は私たちに安息に入るようにとそのように進めてくれています。ですから神の安息を私の安息にする、そのような経験をさせていただけたならと思っております。それでは早速第一番目のポイントを見ていきましょう。第一番目、安息は場所を指し示しているということであります。これはどういうことなのかというと、私たちはまだ途上にあるということを意味しているのだと思います。私たちはまだ途上です。4章の1節とそれから4章3節の最初の部分をもう一度お読みしたいと思います。4章の1節、こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。信じた私たちは、3節ですね、3節、信じた私たちは安息に入るのです。この4章を読んでいきますと、入るという言葉が繰り返し何度も何度も使われているということが分かります。つまり安息に入るというフレーズから教えられることは、この言葉が明らかに場所を指し示しているということであります。実はこの安息という言葉の背後にあるのは、出エジプトというですね、旧約聖書に記された有名な物語にあるのです。出エジプト、今から約4000年ほどもう昔の話ですけれども、イスラエル民族がエジプトの地で奴隷としての生活を送っていた、そんな歴史があります。イスラエルの民はエジプトで囚われの身となり、奴隷となって働かされていた。それが約400年もの間続いていたのです。しかしそんな状態から救い出され解放された彼らイスラエルの民に、モーセという人を通して約束の地が示されるのです。そこで、イスラエルはエジプトでの奴隷としての生活に終止符をまず打ちます。そしてすぐに彼らが始めたのは、その約束の地に向けての出エジプトと呼ばれる旅を始めたのであります。彼らは旅人となり、そして寄留者となって約40年にもわたる荒野の生活を続けながら、約束の地を目指して進んでいくことになるのです。そしてついにその旅の終わりに、神が備えてくださった安息の場所へ入るようにと導かれていったのです。スクリーンをご覧いただきたいんですけれども、旧約聖書の申命記というところにこんな言葉が出てまいります。申命記の12章10節お読みいたします。あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神主があなた方に受け継がせようとしておられる地に住み、主があなた方の周りの敵をことごとく取り除いて、あなた方を休ませ、あなた方が安らかに住むようになる。まさにこれが父と蜜の流れる地、約束の地かな。そこが出エジプトの旅の終着点となった 場所を指し示しているのです。そして神様が約束された通り、イスラエルの民は旅を終えて約束の地に入っていきました。しかしどうでしょうか、私たちの旅はまだ終わっていないのです。つまり私たちは約束の地にたどり着いていませんし、安息に入っていないということですね。つまりそれは私たちの旅がまだ終わっていない、私たちはまだ旅の途上にあるのだということを教えられるわけです。昨年秋にサバティカルの休暇をいただいて、私は旅をしてきました。本来であれば文字通り約束の地イスラエルに行こうと、そんな計画をして準備をしていたのですが、残念ながらこのイスラエル行きは先延ばしせざるを得ませんでした。その代わりというわけでもないんですけれども、私たち夫婦は小さな旅をしてまいりました。どこへ行ってきたのかといいますと、軽井沢に行ってきました。なぜ軽井沢だったのかといいますと、恵み謝礼軽井沢というキリスト教の研修宿泊施設が昨年の秋で閉じることになったというニュースを聞いていたからなんです。スクリーンをご覧ください。これが恵み謝礼軽井沢というですね、施設の写真であります。行ったことのある方にとっては懐かしい一枚であるのかなと思いますが、実はもともとこの施設は戦後、アメリカ人宣教師の手によって聖書学校として建てられたのがそもそもの始まりでした。その後でキリスト教の研修と宿泊のための施設として、長年多くの信仰者に愛され用いられてきた場所であったのです。この施設は実は私たち夫婦にとっても思い出の場所であります。かつて東京キリスト教大学、私たちが学んだ大学の修養会がここを使って行われたことがありました。ですから私たちはそれ以来約30年ぶりにこの恵み謝礼を訪れ、そして利用することになったわけです。9月の終わりに訪れた軽井沢というのはもうすっかり秋の季節を迎えておりました。もう残暑などという言葉はどこかに行ってしまうような本当に涼しい秋らしい、そんな季節を迎えていました。二人で思い出の場所を訪ねながらゆっくりと静かな時間を満喫することができました。まさにこの場所は神様からの安息をいただける安息の場所となりました。そんな軽井沢の旅は終わりました。けれども私たちの旅はまだ終わりではありません。私たちの旅はまだ途上にあります。神様が約束された場所、安息の地を目指しての旅はまだ続いていくのであります。皆さんにとっても信仰の旅、人生の旅はまだ途上なのではないでしょうか。これから私たちはいつの日か神様の安息の地に入る時を迎えることになるでしょう。でもそれまで私たちはこの人生の旅を、そして信仰の旅路をこれからも続けていく、そういう意味で私たちはまだ途上なんだということを、一つ目に覚えていきたいなと思うのです。第2番目、安息は時を指し示しているということを次に考えていきたいと思います。安息は時を指し示しています。一体どのような時であるのでしょうか。4章の4節5節をもう一度お読みいたします。4章の4節、なぜなら神は第7日についてあるところで、そして神は第7日にすべての技を終えて休まれたと言われ、その上でこの箇所で、彼らは決して私の安息に入れないと言われたからです。安息が時を指し示しているというのは一体どういう意味なのでしょうか。 ここで私たちに示されることは、私たちがまだ未完成であるということです。私たちはまだ未完成です。実は4章4節に出てくる言葉の背景となっている聖書の記述があります。それはですね、聖書の一番最初に出てくる創世記に記された天地創造の物語であるのです。神様は初め6日間かけてこの世界を作られたと聖書は語ります。そしてその第7日目になさっていたすべての技を休まれた。そしてこの7日目を祝福し、これを聖なる日、安息の日と定められたと聖書は記しております。そして、この神様が定めてくださった安息日なんですけれども、現実にこれが、人間に適用されたのは出エジプトの時であったのです。イスラエルの民がエジプトから出て、そしてシナイ山というところにたどり着いた時に、モーセという人を通して10戒というものが与えられました。10コマンドメント言われている10の戒めです。その中の一つに安息日を覚えてこれを聖なる日としなさいという大切な言葉が出てくるのであります。そしてそれ以来、神の民イスラエルはこの安息の日、安息の時を大切に守るようになったのです。約束の地、安息の地、カナンを目指す旅を続けながら、でも彼らは毎週毎週7日目になるとこの日を聖別し、そしてこの日を安息の時として守るようになっていきます。神様が創造の技を終えて休まれたように、彼らはその働く手を止めて、そして旅のための前進するその足も休めて、そして安息の時間をしっかりと持っていったのであります。このようにしてイスラエル民族は40年間欠かすことなくこの休みの時、安息の時を持っていったのであります。ところが出エジプトの物語は私たちに意外な結末を明らかにしているのです。どのような結末だったのでしょうか。それは実は約束の地に入れなかった人たちがいたということであります。4章の5節に出てくる言葉で、彼らは決して私の安息に入れないという言葉があります。どうして約束の地に入れなかった人々が出てきてしまったのでしょうか。4章の2節を見ますと、御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからというふうに言われているんですね。もう一度4章の2節ご覧ください。お読みいたします。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。安息は私たちに時を指し示すものです。普段の働きをやめ、活動を一時中断して、そして安息の時を持ちなさいと進めています。そしてそれは決して何にもしないという意味ではありません。それは御言葉の時であり、信仰の時であります。御言葉が結びつけられる時、神の声にしっかりと耳を傾ける時であるということです。なぜそのような時が必要なのでしょうか。それは私たちの信仰がまだ未完成だからです。皆さんは、韓国にありますオンヌリ教会を開拓したハ・ヨンジョ先生という方の名前を聞いたことがあるでしょうか。大変有名な牧師先生でありまして、今からちょうど10年前、病気によって地上での生涯を終えて天に召されていかれました。 韓国においてもそしてこの日本においても素晴らしい働きをされていた、まさに神の人と言えるような先生でした。そのハ・ヨンジョ先生は、偉大な伝道者であり牧会者であると同時に大変優れた説教者であったと言われています。そしてハー先生がまとめられた本やそして説教集というものが、日本語でも、いくつも読めるものとして私たちのもとに届けられております。そんな、ハー・ヨンジョ先生の書かれた本の中にこんな一冊があります。ちょっと紹介します。信仰は待ちわびながら完成するという本なんですね。信仰は待ちわびながら完成する、いいタイトルだなと思いますよね。中身も本当に素晴らしい本なんですが、残念ながらちょっと絶版になって今は手に入らないようです。でもこの信仰は待ちわびながら完成するという言葉は私たちに本当に大切なことを教えているような気がいたします。信仰とはよく植物の成長に例えられます。そういった記述が聖書の中に何回も出てくるんですね。御言葉という種がまかれ、そして瞬くうちに信仰が完成するというのではありません。水と栄養が与えられ、そして時間をかけて成長するのが信仰であります。イエス・キリストも4つの種の例え話というものを通して信仰の成長を伝えてくださいました。種というのは時間をかけて、そして手間をかけて成長していくものです。そしてその成長を妨げるいろんな妨害が存在しています。でも良い地にまかれた信仰、というものはやがて30倍60倍100倍の実を結ぶようになるとイエス・キリストは教えているのです。皆さんの中にも野菜や果物やあるいは草花を育てている方がいらっしゃると思います。そういう方にとって時間をかけ手間をかけ待ちわびながらその成長を見守るということは、よく経験されてお分かりになるのではないでしょうか。神様も私たちの信仰が時間をかけて成長し実を結びそして完成することを待ちわびておられるのです。それゆえに私たちは自覚とともにこのように告白することができるでしょう。私の信仰はまだ未完成であると。ヘブル人への手紙の著者は私たちの信仰がまだ未完成であるということを意識しながら別の箇所でこんなことを言ってるんですね。どうぞスクリーンをご覧ください。ヘブル12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。そうです、イエス・キリストは私たちに信仰を与えてくださり私たちの信仰を始めてくださった信仰の創始者であります。同時にこのイエス・キリストこそが私たちの信仰を完成へと導かれる完成者なのだと聖書は言うのです。私たちの信仰はまだ途上です。未完成の状態にあります。でも完成の時が必ずやってきます。そしてその時を私たちも待ちわびるのです。サバティカル休暇に何をしたのですかと、何人もの方に尋ねられました。旅をしてきたというのが一つ目の答えでしたけれども、二つ目の答えは日曜日に礼拝をしたという答えが、そうなんです。日曜日に礼拝をした。それも毎週毎週日曜日ごとに毎週違う教会で礼拝を守るというそんな経験をさせていただきました。私が尊敬するある先輩の牧師先生から教えられたんですけれども、これを、礼拝巡礼と 言うんだそうです。礼拝巡礼です。巡礼者のようになってですね、毎週毎週異なる礼拝に出席する、そしてその教会のために祈る、これが礼拝巡礼であります。特に土浦つくばにあります近隣の教会を私たち夫婦は一つずつ回って礼拝を捧げるという経験をさせていただきました。これはですね、まあ恵み教会の牧師である私にとっては今までにない本当に豊かな経験となりました。普段近隣の教会の礼拝に出席するということはまずありません。でもこの土浦つくばだけでも相当な数の教会が実は存在しています。いろんな教派教団の教会があります。そしてそれぞれの教会がそれぞれの持ち味といいますか、カラーがありました。そしてそれぞれの礼拝はそれぞれのやり方で、行われていたのです。そしてそこに建てられていた牧師先生たちの素晴らしい説教を私は、聞くことができたのであります。普段私は恵み教会にいるとですね、誰かのことがいつも気になって仕方がないんですね。誰かのことというのは、例えば礼拝に初めて来られた方、あるいは礼拝に久しぶりに来られた方、そういった方のことをですね、こうついついこう意識してしまうわけですね。あるいはこの礼拝の途中に何かアクシデントが起きないだろうか、何か問題が生じないだろうかということをこういつもこう気にしている自分がいるわけですね。しかしこの礼拝巡礼においては、私は一人の礼拝者になりきります。それぞれの教会で毎回違った祝福を受けながら安息の時を持つことができたのです。それはまさに御言葉が信仰によって結びつけられる安息の時間であったと思っています。礼拝というのは私たちが道半ばであり、そして私たち自身がまだ未完成であるということを示される時でもあります。そして同時に安息日は私たちが神様からの招きを受ける時でもあるのです。私たちが信仰の完成を目指して、そしてひたすらに安息を求めながら旅をしていくようにと招かれる時でもあるわけです。これからも信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離さないで、この歩みを続けていきたいなと思います。第3番目、最後のポイントに進んでまいります。3つ目は、安息は休みを指し示しているということであります。安息とは何かを成し遂げることではありません。安息というのは何らかの業績や働きを全うすることでもありません。安息というのはひたすらに休むということを私たちに求めてくるのであります。4章の9節10節ご覧ください。お読みいたします。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残されています。神の安息に入る人は神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。最初に申し上げた通り、安息と休息は異なります。違っています。休息というのは精神的あるいは肉体的な休みを意味する言葉です。それに対して安息というのは霊的な休みを意味しています。つまり私たちはこの安息のうちに魂の平安を必要としているということなのです。先ほども申し上げた通り、神様はこの世界を6日間かけて作られました。天地創造の技は6日間行われ、そしてこの世界を作るために神様はまさに働かれたのです。神様はさらにその完成したこの世界、 被造物の世界を私たち人間の手に委ねられました。神様は地を満たし地を従いよと人に命ぜられました。そして人をエデンの園に置いてそこを耕し守るようにとも言われました。ですから私たちは神様に委ねられた仕事、その役割について働くのであります。労働というのは神の前にあって本当に価値のあるものです。そしてとても必要なものであります。先週神田先生がメッセージをしてくださったように、私たちは神様から託された賜物、タラントを用いて熱心に働くのです。同時に私たちには休むことが必要であり、また休むことを求められています。神がご自分の技を休まれたように、自分の技を休むことが大切なのだと、そのように示されているのです。神様はそのために安息日を定められました。精神的肉体的のみならず霊的な休みを取ること、魂の平安を得ること、これが安息日の目的とされることでもあるのです。私たち夫婦がですね、軽井沢に旅行した時のことですけれども、ちょうど日曜日になりまして、その日どこで礼拝を守ろうかということになりました。そこで礼拝をする場所として選んだのが、軽井沢小記念礼拝堂でありました。スクリーンをご覧いただきましょうか。これが軽井沢小記念礼拝堂であります。この教会は日本聖公会の中部教区に属する、本物の教会であります。本物というとですね、なんか言い方があるんですけれども、いわゆるチャペルとかもうお飾りの建物ではないんですね。毎週毎週、プロテスタントの礼拝が忠実に捧げられている教会であります。皆さん聖公会の教会に行ったことがあるでしょうか。土浦市内にも聖公会の教会があるんですけれども、この聖公会というのは、イギリスの正統的なプロテスタント教会の一つであります。ただ私たちがよく知っているプロテスタント教会とはちょっと違った面を持っております。いわばですね、カトリック教会とプロテスタント教会の中間といったらいいんでしょうかね。ですから多分にこのカトリック的な要素を残しているのが聖公会の教会なのです。さて、小記念礼拝堂で行われたその日の礼拝では、私たちは素晴らしい説教を聞くことができました。大変丁寧な聖書の解き明かしが行われました。同時にこの日行われた聖餐式にも預かることができたのです。聖公会の聖餐式というのは一連の流れが決まっていまして、型といいますか、その動作というものがですね、きちんとこう定められているようです。ですからその所作といいますか、その流れるようなですね、その動きが大変美しいものであります。ちょうど日本の茶道のような、そういうこう雰囲気をですね、醸し出してるんですね。ですからお茶を立てていくような、本当に美しい流れを思わせるような、そんな聖餐式に預かることができたのです。今見ていただいている写真の背後に写っているのがこの、教会の建物なんですけれども、実はこの教会、軽井沢で一番最初に作られた、建てられた教会でもあります。そして実はこの場所、避暑地軽井沢発祥の地とも呼ばれているのだそうです。次のスライドをご覧いただきましょうか。この教会の設立者はアレキサンダー・クロフト・ショー宣教師という方です。カナダ生まれの聖公会の宣教師であって、生涯日本宣教のために素晴らしい働きをされました。そして、小宣教師のお墓も実は日本にあるのです。 そんな小宣教師がこの地に別荘を建てたことによって避暑地軽井沢が一躍有名になったといいます。そして今見ていただいている写真の右側にありますけれども、教会の看板にですね、実は次のような言葉が記されていました。ちょっとちっちゃいのでわからないので、はい、次のスライドをご覧いただきます。小宣教師が秘書のため毎年この地を訪れ、休養交わりの場とするとともに礼拝所を設けて霊的よりどころとした。礼拝堂は1895年に建てられ、今もなお天地創造の神を賛美し祈り、静かに憩い、聖書を読む場として全ての人に開放されているという説明が教会の敷地内の看板に書かれていたんですね。この言葉の通り、私たち夫婦は地上に置かれた安息の地を訪れ、そしてこの日安息の時を持つことができました。本当に、貴重な経験をさせていただきました。昨年はですね、実は私が恵み教会で働きを始めてちょうど20年目の年でもありました。荒野を40年かけて旅をした出エジプトの旅と比べたらまだまだ半分です。でもそんな20年の間に私がやってきたことといえば、やはり御言葉を語るということでした。教会学校では、子どもたちに御言葉を語り、そしてティーンズでは中高生たちに、そして最近は主に青年たちに、神の言葉、聖書からのメッセージをさせていただいています。牧師としては当然といえば当然なんですけれども、ある意味20年間ずっとアウトプットし続けてきた、そんな時間を過ごしてまいりました。それがサバティカル休暇の間、一度もメッセージをしなかったのです。20年の間でこのような経験は私にとって初めてでした。牧師が御言葉を語るということをもって自分の働きを全うしていく、そして牧師としてのアイデンティティをそこに見出す。でも、3ヶ月間この休暇の間、一度もメッセージを語らなかった。その間に私自身が問われたことといえば、この私は一体何者であるのかということでした。御言葉を語ることによって、そして自分の働きを通して、自分自身というものを見出すような、そんな20年間、でも働きを止めて休む間に、一体お前という存在はどういう存在であるのか、そんな問いをですね、こう突きつけられたような気がいたしました。もちろんその問いかけに対する答えを出すことは簡単ではありませんけれども、私にはっきり示されたことは、私という存在がまだ道半ばであり、そしてまだ未完成であるということでした。私の信仰の旅路はまだまだ続いていきます。私の信仰を完成させてくださるイエス・キリストと共に、私が帰るべき本当のふるさと、天の都へと向かう旅路がまだこれから続いていくのです。神様は天のエルサレムを指しながら、その約束の地へと私たちを招いてくださっています。神様が用意してくださった約束の地へ、神の安息へ入るようにと私たちを招いてくださっています。これからも主と共に歩む約束の地へ向かう信仰の旅を皆さんとご一緒に続けていけたらと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。神様、あなたに与えられ導かれた私たちの信仰の旅路はまだ道半ばであります。イスラエルの民が約束の地を目指して旅をしたように、私たちも天の都へ向かう旅を続ける旅人であり、希留者であり、 そんな歩みを続けている最中であります。しかし同時にあなたは私たちに休みを取るようにともおっしゃってくださっています。心身を休めると同時に霊的な休みを得て魂の平安を受け取りなさいとあなたはおっしゃってくださっています。まだ未完成な未熟な私たちです。しかし信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離すことなくこれからも前進していきたいと思います。そしていつの日にか天国の門に立った時によくやった良い忠実なしもべよと呼びかけるそんなあなたの声を聞くことができるように私たちの歩みを導いてください。信仰の旅を導かれる主、安息日の主、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では神様に応答して、歌っていきましょう、ご無理でない方はどうぞお立ちください。賛美歌の385番を持って、主の御名を賛美していきたいと思います。どうぞお座りください。はい、それでは、今年のテーマソングを今日も皆さんとご一緒に歌っていきましょう。どうぞお立ちください。
「
祝祷いたします。信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストの恵みと神の安息へと私たちを招かれる父なる神の愛と、そして私たちと共に信仰の旅路を歩まれる聖霊なる神の導きとが、今神を礼拝する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして1月24日の第3礼拝を終わりにいたします。